今日恵みをいただく御言葉は使徒行伝の4章23節から31節までです。使徒行伝4章23節から31節。釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆、心を一つにして神に向かい、声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主であり聖なるしもべであるイエス様、この朝もあなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今私たちもあなたが主に対する従順を貫き通し、十字架に至るまでの従順を貫いたように、私たちもあなたに倣って聖なるしもべイエス様に倣ってしもべとして我を今整えてください。この語るしもべの唇を清め整え、あなたの聖なる命に御言葉に預かる恵みを、この朝この一日の始まりをあなたへと捧げた一人一人に豊かに注いでくださいますように、これからのすべてをイエス様が支配してくださいますように、すべてを期待し、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエスキリスト、私たちの主イエス様はどういう個性質をお持ちであるのか。イエス様は神の御子として現れました。そして今日のこの箇所を、この聖霊に満たされて集った人たち、また、そのイエス様の名のゆえに救われた人たちは、共に祈っておりますけれども、そこにおいて聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください、そのように祈り求めております。イエス様のその、もう一つの性質、しもべという性質がありました。第二コリントの方で、イエス様は死に至るまでの従順をもって、その、十字架に至るまでの従順をもって勝利されました。それゆえイエス様は、天においても地においても、地の下においても一切、よりも、偉大な権威が与えられました。しもべとしてのイエス様、その従順、しもべというものは従順するものです、服従するものです。その服従が、従順が完成したイエス様は 天においても地においても地の下においても一切の権威が与えられました。ですから、ね、権威が与えられるそのコツはしもべ、ね、忠実なしもべとなることです、ね、忠実なしもべ、ね、あの人は何々会社の奴隷だ、ね、何々会社のしもべだ、ね、そういうふうに言われても、ねある人にとってはそれは、ね、誹謗中傷になるかもしれないですけども、でもあいにくですね、忠実なしもべであればどんどん昇進していくんです、その会社の中において。そういった、あれは会社の奴隷だとしもべだって揶揄して、自分は自由だって、権威に逆らうんだって、そんな風に言ってる人は逆に全然昇進もできず、相変わらず、普通の人のままけれども、しもべ、あるところのしもべになればなるほどどんどん多くのことは任されていきます。皆さんは、しもべになるべきです。誰の、会社のしもべとかではなく、イエス・キリストにある、神のしもべ、神のしもべになっていくべきです。ここにおいてですね、今日の箇所、何度かしもべという言葉が出てくるんですね、ここにおいても、この祈っている、人たち、また、イエス様にあって救われた人たちは、あなたは聖霊によって、あなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われましたと、言っておりますし、また、この29節でも、主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと言っておりますね。この人たちはあなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと言いました。主のしもべになっていくべきです。主のしもべ、しもべは主人に従順服従するものです、主人に従順服従するしもべであれば、忠実なしもべであればあるほどに多くのことが任されていくんです。23節から見ますと、釈放された2人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。この直前の出来事が書いてありますけれども、この直前の出来事は、要するに、ペテロまたヨハネ捕らわれたんです、捕らわれて、そして、祭司長や、長老たちまた、議員たちや、本当にたくさんのイスラエルの主だった人々、偉い人々の前に引きずり出されて、そこで、あなたは一体何によって誰の許しを得てこんなことをしたのか、そういうふうに言ったんですけど、でもペテロは聖霊に満たされて大胆に、これナザレ人イエス・キリストの名によって、このことをしました。そしてこのイエスの名前がこの、足が不自由な、生まれつき足の効かなかった人を健やかにしたんですと、そしてその、健やかにされた人もそこに同席して立っていたゆえに、逆に祭司長たちやまたこの議員たちの方が、何も答えることができなかった。で、一体この人たちをどうしようか、そういうふうに相談して、で、結局下した結論が、この、17節のところですね、今後誰にもこの名、要するにイエスの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう、そのようにして、脅したんです。イエスの名をもう用いてはならない、イエスの名によって、この、人々に教えてはならない、そのように言った、そのように命令されましたけれども、ペテロとヨハネもうそれで引き下がるんではないんですね。むしろイエス様がなしてくださった宮さん、これはもう伝えずにはおられない、もう現にこうして噂が起こっている、そしてそのイエス・キリストの名前によって多くの人々が、生まれつきのその不自由な愛様が解放されたり、また、人生が改善され良くなって、このイエス・キリストの名前、これを、もう語ってはならないと言われても、いや語らざるを得ません、これだって神様がこのことをなしておられるんだから、神に従うよりあなたに従う方が果たして得かどうか、そのことをあなた方はよく考えなさい、逆に言うんですね。祭司長たちや長老たち、立法学者たちはそれを、 聞いて悔い改めるのではなく、むしろもっと怒りに満たされて、でそれで、ね、さらに脅した上で、ね、解放したんです。でこれらのことを、ね、ペテロとヨハネは、ね、自分のその死にある兄弟姉妹のところに戻ってきて、そして、ね、このことを残らず報告したんです。もうまさしく、ね、主が働いておられる。しかしそれに対して、ね、敵対し邪魔する者たちが、なんと自分たちの民の指導者たち、ね、祭司長たち、神様に仕えるべき人たちが逆に神様に逆らうようなことになってしまってる。でそれでそのことを報告しました。で24節、これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。アメン。脅かしに対する祈り、ね、敵に対する祈り、それも、ね、かなり相手が権威的に上です、ね、民の指導者、ね、国の指導者です。国の指導者が、ね、主に逆らい、また主のしもべたちに対して迫害の手を、ね、緩めないということであるならば、この、ね、私たちの信仰の先人たちと同じように主に対して訴えるんです。心を一つにして主に祈るんです。皆さんもこれから、このメッセージが終わった後、ね、祈りの中に入るんですけど、本当に心を一つにして日本の国のため、聖火のために、もう毎朝祈っておりますね。総天礼拝においても、また昼の祈祷会、夜の祈祷会においても、本当に心を一つにして祈る。これ大事なことです。そして、ね、今日のところでは、ね、聖なるしもべイエスの御名によって、というところがあるんですね。本当に聖なるしもべ、私たちは主のしもべです。そして、イエス様はその羊の大牧者、ね、そしてしもべの中のしもべです。この、ね、主に従順服従された聖なるしもべイエス様の御名が実はとても力があるんですね。この、主イエス様に敵対した民の指導者たち、長老たち、ね、それに対する祈りが、ね、この祈りです、主はあなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。で確かに祭司長や長老たちは権威を持っております。力があります、ね、人々に対して、ね、指導する、その力があり、また、影響力もあるんですけど、でもさらにその上の権威に、ね、訴えております。神様はね、天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です、ユダヤ人が、ね、食前の祈りをするんですね。彼らもでコーヒー一杯を祈る、あコーヒー一杯を飲む直前でも、ね、この天と地と、ね、その地の下のすべてのものを一切作られた神様を褒めたたえて、そして祝福の祈りをしてから、ね、それをいただくんですね。皆さんも、ね、天と地と、ね、海とその中のすべてのものを作られた主にお仕えしているという心構えがあるでしょうか。あるいは、ね、感謝があるでしょうか。そしてこの方に仕えているということがどれほど素晴らしいことか、栄誉あることか、ね、この喜び沸き起こ踊っているでしょうか。この、ね、私たちの仕える主、しもべとなる、ね、しもべという言葉は、世の中の人からすればあまりいい言葉ではないかもしれません、ね、奴隷、奴隷はそれは、解放すべきだ、ね、そういうイメージがあるかもしれないですけれども、でも、ね、その主人とするべき相手は主です。この主のしもべとして行くならば、ね、これは本当に何よりも増して栄誉なことです。そして喜びあふれるべきことです。25節のところでも、ね、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。ここで聖なる、 あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデに、ね、言及しております。この、生徒たちはダビデのこともあなたのしもべであり私たちの先祖、ダビデと言っております。ね、ダビデも主のしもべです。このしもべたるその、性質、それは主の言葉に従順服従するということでした。ダビデもしもべでした。またモーセも主のしもべとして働きました。ダビデもモーセもしもべとして一致しております。そしてなおかつしもべの最も最たる性質は羊飼いですね。イエス様は誠の羊飼い、そしてイエス様は羊飼いたちの大牧者です。この羊飼いという性質本当に大事です。モーセ、40年間羊飼いだったんですけど、その前の40年は、王子として育ち、また王子としての、ね、その人生を歩んできました。本当に華々しく、またモーセ、きっと自分の力と、ね、知恵とその唇の達者さ、もう人々に演説すればもう人々がおーって湧き立つような、そういう人だったのかもしれません。そして、自分が、何か行動を起こせば人々が、ついていくような、もう王子であるならば人々がついていきます。ね、人気も、ね、まあ、あるでしょう。王子であるならば、その40年をで培ってきたものを持って、ね、このイスラエルの人々を解放しようして、ね、それで、ね、イスラエル人を打ち叩く者を、ね、殺して、それで、これからイスラエルの人々は自分についてきて、そして、このイスラエルをエジプトから解放する、ね、そういうふうに思っていたかもしれないんですけども、でもあいにく、ね、人々は、モーセに逆らったんですね。もう人を殺すということ、暴力で、あるいは、ね、言葉巧みさ、ね、そうした人間的な何か、ね、王子としての身分、それを持って人を指導して、ね、奴隷解放して神の技を行おうとしても、それは無駄なんです。ね、人間の技、人間の血筋、人間のその口達者さ、ね、そういったものによって、ね、神の国を立て上げようとするって、これは無理なんです。人間によって、立て上げられていくものではないんです。これは神の国は神様が立て上げていくものなんです。だから、ね、モーセはその王子としての40年、ね、もうそれは無駄だということを知りました。そして、ね、彼どうしたか、ね、40年、その向こう40年、ね、40歳から80歳までのその40年間は、ね、イテロの羊を飼う羊飼いとして、ね、その40年を過ごしました。ね、羊たちに対してはモーセのその40年王子として培ってきた、あらゆる物事は、ね、それは全く通用しないんですね。羊たちは、人と違って、何か羊に、ね、良いことをしても、羊たちはもう普通にめーって普段通りの、ね、ことをします。迷子になったり、あちこちで、ね、お漏らしをしたり、ね、臭い匂いを振りまいたり、ね、羊たちに対して、ね、演説を振るっても、ね、エジプトの民はおーってなったかもしれないけれども、羊たちは相変わらず、ね、めーって、もう何にも、ね、そのモーセの、ね、雄弁な論説とか感動するはずもなく、ね、あ、モーセさん、あなたは素晴らしい人です、ついていきます。羊たちは、ね、むしろついていくどころか、ね、あちこち好きな方に行ったり、ね、一切通用しないんです。王子として、ね、その培った40年のその性質、ね、口の、ね、弁も、また、ね、人々を統率する指導力も羊には通用しないんです。ね、羊を、ね、一時は、ね、統率したかのように見えたけれども、またすぐに、ね、今日言ったことは明日は忘れて、ね、あちこちに、ね、迷い出て、ね、もう、変なところに誘惑されて、もう熊とかに、ね、さらわれそうになったり、ね、それをモーセがもう命がけで引き戻したり、ね、そういう毎日を送ってるうちにモーセは、ね、口下手になっていきました。ね、もうそしてもう自分自身、もう主にあって用いられるようなところは何にもない。かつての、ね、王子としてのその栄光、王子としてのその身につけたあらゆる良きこと、それらが一切、ね、無駄になってしまった。もうそれらが一切、ね、損になった。 ね、使徒パウロも、ね、以前の徳と思っていた、ね、生まれつきベニヤ民族の出でパリサイ人として教育を受けて、ね、義においてもまた言葉においても何の申し分もないものだったけれど、でもそれは一切損に思うようになった、それらは、ね、憤怒のように思うようになった、ね、この間のピリピリとへの手紙の、ね、公開説教で見ました。以前の人間的な知恵、力、また生まれつきの能力や血筋、そういったもの、主の働きの前には一切損なんです。無駄なんです。むしろ必要な性質は羊飼い。ね、もう地道に地道に、この愚かで弱い命たちを守って、ね、そして彼らを養い育てる、ね。そして神様に捧げられる羊として育て上げる。これが、ね、本当に私たちも身につけるべき性質です。モーセもダビデも、ね、羊飼いでした。ね、しもべダビデと、彼らは言っております、ね。本当に私たちもしもべとしての性質、羊飼いとしての性質、それらを身につけていくべきです。そして、ね、私たちのそのしもべの大牧者、ね、羊飼いのたちの大牧者はイエス様です。27節事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。で、世の指導者だし世の人々しもべであることを嫌います。しもべであることの枷を神様から、ね、課せられそうになった時、彼らはそれを振りほどいて、いや俺たちは自由なんだ、自分の好きなことをするんだ、そのように好き勝手なことをしだす、でそのような、ね、世の者たちは聖なるしもべまた、ね、主のしもべたちを、それをバカにしてまた逆らってそして枷を振りほどこうとするんですけども、でも主はそれらを嘲笑います、ね、主はそのような者たちを主に逆らい、また主が、ね、従順服従を、ね、それを、しなさいというものに、ね、でもこの主に逆らう者たちはそれを振りほどくんですね。主のしもべであることを嫌がるんです。皆さんは、ね、しもべであることを誇りとするべきですけれども、でもこの聖なるしもべに逆らいます。そして、ね、29節主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。アメン。弟子たちは、また生徒たちは本当に主がしもべであること、しかも聖なるしもべであることを強調しました、ね、悪魔サタンに打ち勝つコツは何でしたか、ね、世の権威権力それらよりももっと上の権威である主のその道からを引き出すためのコツは何だったでしょうか。しもべとなることです、ね、第2コリントの、10章の4節からのところに、ね、そのしもべであることまた従順服従することがどんなに力強いことであるのか、ね、そして本当にイエス様がしもべであることが、弟子たちは、そのことを本当に強調しました。そのね、しもべであること、聖なるしもべであることがどれほど重要であるのかが、分かります、第2コリントの10章の4節から、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々な試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとをトリコにしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。アメン、ね、あらゆる従順、ね、あらゆる不従順を罰するためには、ね、従順が必 完成される時です、ね、世の指導者たち、ね、あの当時イエス様に逆らったあの、ね、祭司長たち律法学者たち、そして、ね、ペテロとヨハネを、ね、迫害したあの祭司長たち律法学者たち、民の指導者たち、ね、彼ら不従順な者たちを罰する用意ができるためには、ね、その不従順を処罰するためには従順が完成する時です、ね、要するに弟子たちの方がイエス様に対する従順を、ね、完成すること、これがあらゆる不従順を処罰するそのためのコツになるんです。私たちの戦いの武器、それは従順です、ね、戦いの武器、ね、剣とか槍とか戦車とかそういったものじゃないんですね。例における戦いの武器、それは主に対する従順です、ね、ヤコブ書にも書いてありました、ね、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります、ね、優先順位的にまず神に従うこと、ね、従順、これが先なんですね。そして悪魔に立ち向かいなさいです。ですから、ね、従順、全くもって天と地を作られたオールマイティな神様に対する従順、これがあらゆる不従順を処罰するためのコツであり、悪魔サタンに勝利する、ね、悪魔サタンは皆さんに対して猛威を振るうとき、その時皆さんが誠の、ね、天と地を創造された神様に対する従順する時、悪魔サタンの側が、ね、もう弾いて、あ、もう これには手出しできないと、そして、その時悪魔サタンは、ね、逃げていくんです。皆さんが立ち向かうならば、ね、皆さんは主に対する従順をして、その上で悪魔サタンに立ち向かうんです、ね、神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げていくと書いてあります。ですからまず、ね、主に対する従順であること、しもべであること、ね、これが大事なんです。イエス様は、ね、どうされたか、イエス様は死に至るまでも従順でした、ね、十字架の死に至るまでも従順だったゆえに、それで神様はイエス様にあらゆる権威を与えられました。私たちも、ね、本当に主に対する従順、ね、これを成就するために、ね、本当にしもべとしての道、羊飼いとしての道、それを歩んでいくべきです。この人たちは、ね、イエス様のその皆を、ね、聖なるしもべイエスの御名によってと言って願いました。聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてくださいと、ね、印また不思議な技、それは、ね、従順するしもべに与えられるものであって、ね、決して、自分勝手に印や不思議な技をして、ね、自分に栄誉を集めたり、ね、注目を集めたりするために目的のものではないんです。この聖なるしもべイエス・キリストの名が高く掲げられるためです、ね、この、長老たちやまた祭司たち、癒されたという著しい印、ね、生まれつきの足が癒された、そのような印を見ても、ね、信じませんでした。そしたら弟子たちは、じゃあもっと印不思議なことを行わせてください、それイエス様の皆が褒めたたえられるため、私たちを求めていくべきです、ね、人々の中にはただ言葉だけでは信じない人もおります、ね、印や不思議を見なければ信じない人もおります。その人たちのためにこそ印や不思議を行わせてください、聖なるしもべイエスの名によってそれらを行わせてくださいと祈ることができます。そしてまた、ね、聖なるしもべイエスの名によってあの、ね、権威を持っている、ね、国の指導者たち、キリストに逆らうあの国の指導者たち、ね、それらに対しても、ね、勝利できるように、ね、聖なるしもべイエスの御名を使うべきです。僕は皆さんも従順によって服従によって主に勝利をしましょう。そしてこの聖なるしもべイエスの御名によって皆さんもイエス様を高く掲げましょう。そのためにこそ皆さんも、ね、羊飼いとして、ね、日々必要を養い育て訓戒し、また、ね、神様に捧げられる羊へと成長させていく必要があります。どうかこのしもべの道、 そしてことされる道、これを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたのみんなを褒めたたえます。あなたは死に至るまでも従順でした。私たちを救うために十字架の上で血を流されました。死に至るまでも従順、それによってあなたは全てに勝る名が与えられました。その聖なるしもべであるイエス様、あなたにより頼み、あなたを目指して私たちもしもべとして歩み、そして子とされ、ゆくゆくは妻とされていく、この歩みを主よどうかお守りください。どうか一人一人が今日歩む上でおいて、またこれからの日々をあなたのしもべとして、そしてあなたの愛された子として歩んでいくことができますように、どうか一人一人を助け、そしてあなたの御名によって、その聖なるしもべイエス様の御名によって悪霊を追い出させてください。蛇をも捕まわせてください。それらを火と投げ込ませてください。毒を受けても害を受けることのないそのたしなみを与えてください。また病人に手を置けば病人が癒される、そのような印不思議な技を主よ、私たちもそれを活用し、信じない人々を信じるように主よ、私たちもできますようにどうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、聖なるしもべであるイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖なるしもべイエスキリストにあって救われたことを感謝いたします。聖なるしもべイエスキリストにあって今日も起こされあなたの御前にいることを感謝いたします。聖なるしもべイエスキリストに対して今日一日が全く従順と服従に至る一日でありますように、そして私たち自身がこの王であり主である主イエスキリスト、この聖なる私たちの主イエスキリストに従順して服従することにより、この主イエスキリストの福音に逆らうあらゆるこの不従順を主よ打つことができるあなたの御国が来ますように、主よあなたが今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。今日私たちはこの御言葉に従順し服従します。今日私たちの王となられ、主となられ、私たちの出で立つそのすべてのところにおいて、主よあなたの御心に、あなたの御国に、あなたの御業に敵対するそのすべての人物ことに対して、主よ私たちの従順と服従を受け取ってくださり、そのすべての不従順を打ち砕く準備ができているあなたの技を起こしてください。そしてあらゆる不従順を打ち砕いて、そして主よあなたが今日もあなたの御国をより高く広く深く、主よあなたが完成してくださることを願います。今日も私たちにこの聖なるしもべイエス・キリストの名によって出で立つそのすべてのところにおいて勝ち得て余りあるその勝利を与えてください。聖なるしもべイエス・キリストの名によって今日も私たち一人一人がなすべき技をしっかりと成し遂げ、主の名を褒めたたえることができますように、主が整え祝福してくださることを感謝いたします。この聖なるしもべ主イエスキリストに完全にと従順することによって、あらゆるこの世の中の不従順を打ち砕く準備ができているあなたの御国が来ますように、私たちを通して主よあなたがこの不従順な人物ことを主よ打ち叩き、そして滅ぼし尽くし、そしてあなたの御国をお立てになってください。今日もこの御言葉を私たちに与えてくださったことを感謝して、この御言葉による恵みを受けたことを感謝して、私たちの聖なるしもべ主イエスキリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。 今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がこの聖なるしもべ主イエスキリストの皆と知性と命と栄光とを豊かに聞いて信じて豊かに救われますように。そしてこの働きのために先起こされたあらゆるしもべたちが、そしてあらゆるまだあなたを信じる聖なる生徒たちがあなたに会って従順し服従して、そしてあらゆるこのあなたの皆を必要としている人々に通り置き管として主イエスキリストの名前を伝えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。世界中の教会がこの良き働きができますように祝福してください。イスラエルのために祈ってください。イスラエルのすべての人々が主イエスキリストの名前を信じて救われますように。来るべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈っていきたいと思います。イスラエルに主イエスキリストの皆によって平和が訪れますように、今日も祈りましょう。アメリカやヨーロッパの救いのために、またリバイバルのために祈っていきたいと思います。彼らはかつて私たちの救いのためにイエスキリストを携えてこの国に来てくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く、私たち父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。このような聖なる福音に伝えた使えられた彼らですので、この時代において主にあって豊かに報われて豊かに祝福されて、彼らの国がキリストにあって健やかにされますように祈ってください。特にアメリカの大統領選挙のために祈ってください。今回この大統領選挙を通して古き良き時代ピューリタン精神に基づいてこの国を新たに治めることができる主の御心にかなった人が大統領とされ、そしてアメリカが今回また新たに主にあって健やかな国として立ち直り、また主に栄光を捧げることができますように、今日も祈っていきたいと思います。まだ日本やアジア諸国のために祈ってください。イエスキリストにあって本当に協力し合う国々となられますように、使い合う国々となられますように、そしてヨーロッパのようにこのアジア諸国がイエスキリストにあって一つになって、そしてその幸いに満ちたその祝福に預かることができますように、今日も祈っていきたいと思います。政治経済が全世界が本当に豊かに祝福されて、そしてお互いに協力し合うその平和が訪れますように、今日も祈りましょう。世界中において悲しみを覚えている人、地震や自然災害を受けて今力を失っている人々に主が励ましを与えてくださいますように、彼らが失ってきた人ものことよりこれから得るその本当に日々が祝福に満ちた日々でありますように、主が祝福し慰めてくださいますように、今日も祈っていきたいと思います。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる、この御言葉に感謝して、今日も救われていない私たちの家族の救いのために祈っていきましょう。私たちの友人知人の救いのために祈っていきましょう。そして今日私たちが祈ることによって主の御国が来ますことを感謝して祈っていきたいと思います。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると主は約束してくださいました。このお方の約束を固く信じて、今日も私たちがしっかりと祈り、主の御国を来たらすことができますように、そして取りなし祈ったそのすべての祈りに主の力が及びますように、今日も主の皆を呼びます。せーの、主よ主よ主よ。